吉村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェネミクスジャパンの事業開発部長ゆうたろうさんと、工学博士でサイエンティフィックアドバイザーのとしさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは2020年の妊活ラジオを振り返って6月から9月についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。ですね、先週に引き続きまして、アイジェノミックジャパンのオフィスからお届けさせていただいています。そして、2020年の妊活ラジオ6月から9月までの、振り返りをさせていただきたいと思います。ゆうたろうさんとさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、6月このあたりからアイジェノミクスのこの社内でも皆さんの出勤スタイル大きく変化してたんですよね。
そうですね、
ゆうたろうさん。
はい、はい、まあ、4月のやっぱ緊急事態になった宣言発言された時から、はい、特にまあ、他の会社もみんなそうだと思うんですけど、在宅勤務が多くなりました、はい、特にね、外回りの営業とかマーケティングとか、そういうこうリモートでもできる仕事の人たちはもうほとんど、リモートですね、でただ弊社は検査会社なので、日本全国からね、そういう時期でも検体は集まってきますので、はい、ラボで、作業してる人たちはなかなかこう在宅っていうわけにもいかなくて、やはり大切な患者様の検体預かるので、まあ、そういう意味でですね、会社の中でもこう在宅中心のメンバーとしっかりこう出勤してっていうメンバーとこう分かれてっていうところでですね、改めてまあそういう業態なのだなっていうところが感じられた、
ね、うん、
自社ながら、はい、というところがありました。
はい、では6月の放送はまず、本社で、ウェブのセミナーが実施されたりとか、そのあたりも話しましたね。
そうですね、これはもう本当に、はい、
そうですね、先週話した
そうですね、
カルロス・シモンがウェビナーシリーズを立ち上げて、かなりです、いろんなこう著名な世界中の先生が毎週こう話していただいて、シリーズで8回ぐらい
やりましたね、
はい、やったということで、まあ、中ではですね、やはりこういくつかは日本語に訳してウェブサイトに載せたりとか、
で、ね、
YouTube で見られるようにしたりとかっていうことで、基本的にはこう専門家向けのウェビナーなんですけれども、まあ、YouTube で誰でも見られるように、はい、しましたんで、結構見ていただけたかなと思います。
はい、そして7月はトシさん、
7月はですね、大阪の IVF 難波クリニックの西原先生に登場いただいてですね、はい、妊活サプリ、サプリメントたくさんあるんですけど、一体どれがいいのか、どういう使い方がいいのかっていうのを、お聞きしました。
はい、
結構患者様、やみくもりこれがいいって聞くから使っちゃうって気あるんだけども、まあ西原先生からすると、いや目的に応じて、使ってほしいということをおっしゃってました。あと、7月は
4月ですね、はい、杉山産婦人科黒田先生に出ていただきまして、はい、妊娠と流産に関してやはりこう子宮内膜炎がかなり重要ですよっていう話をしていただいて、黒田先生の学会などでもですね、子宮内膜炎についてかなりこうしっかりこう発表されていらっしゃる先生ですので、
はい、
このラジオの中でもいろいろお話しいただけたかなと思います。
そうですね、でその後、ポーラックグランフォントオスカクリニックの森本理事長先生に、まあ、2回目の登場ですね、
はい、これは
ね、 入れていただいて、で、コロナ禍でのクリニック、まあ、どのように対応しているか、というのをお聞きしました。
はい。
はい。で、ここは、久しぶりに対面の収録でした
よね。いや、本当久しぶりでした。
はい。4月、5月は出ていただく方、ほとんどスカイプ。
そうでした。
つないでね。
で、つないでですけれども、収録で大阪行きましたね。
行きましたね。
そう。うん、で、ホーラックグランフロントも、初めて私はお邪魔させていただいて、はい、うん、すごい綺麗な、
そうです、
ね、広くて、はい、大阪の街並みを見下ろせるような、素敵な場所でした。
はい、
うん。で、先生からやはりその、患者様がどうやってこう安心して LINE していただけるかっていう話をすごく丁寧に、
ね、
はい、あと森本先生 YouTube とかもやられてらっしゃって、
うん、そうそう
そう、動画でもやっぱりその情報をどんどんね出されようっていう、こう、
はい、
もうあれも100回超えたんじゃないかなと思いますね、
はい、すごい、
そうですね、あとは違 う, こう学会のセミナーとかでもですね、はい、森本先生弊社のセミナーでもいろいろご協力いただいたりして、
ね、
して本当にありがたい限りでございます、
はい、うん、でその次、また、IBF ナンバークリニックにお邪魔してですね、はい、これは門上先生に出ていただきました。
はい、
で門上先生はですね、エラ検査、私たちの着床の窓を見つける検査をですね、
はい、
たくさん実施していただいておりまして、で、まあ、症例報告も含めてですね、エラ検査の良さをですね、話していただきました。
はい、改めてですね、はい、話していただいた。
はい、実際にね、お会いして先生方のクリニックでお話伺う機会もあってよかったと思うんですが、世の中的にはオリンピックは
延期になり
ましたね。そうですね、延期が決定したんですね、
はい、
まあ、仕方がない部分と今年できるのかっていうところもね、ちょっとありますけど、
そうです。まあ、そこは状況を見ながらというところだと思うんですけど、まあ、やはりちょっと去年のね、時点では、今から振り返ってもまあ無理だったなっては思いますよね。
そうですよね。で、昨年この先生方に取材させていただくのに大阪に出向いたんですけれども、普段のその新幹線の乗車率と全く違いましたでしょ？
ガラガラ。
ガラガラでしたね。違いましたね。
本当に。一つの車両に乗ってる方が10人いないかな。
あの異常な雰囲気はちょっとこう、ね、少ないんで、その中でまあ感染することはまあないかなと思うんだけれども、
ね、うん、
こう非日常的なこう緊張感っていうのが移動しながらちょっとありましたよね。
そう、街に大阪に着いてしまえば、うん、日常生活皆さんされてて、いつも通りの雰囲気はあるんですけど、電車の新幹線の車内がやっぱりちょっとなんか映画のワンシーンのように、こんなに乗ってない新幹線ってあるのかしらみたいな。
そうでした。去年も秋ぐらいになると結構ね、新幹線も人多かったですけど、7月ぐらいは本当にこうい
なかったですね。
人が少なすぎて緊張しました。
じゃあトシさんも、龍太郎さんも結構今までは出張やいろんな先生方とお会いするのに、ね、日本中、まあ、アンディさんに言ったら本当世界中飛び回っていらっしゃいましたけど、はい、そこがぐっとこう、
そうです、
そうですね、
すごく少なくなりましたね、はい、
さあ後半は、2020年の妊活ラジオ8月9月を振り返っていきたいと思います。トシさん、リュウタロウさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、では
8月はですね、はい、本当に8月前半は、廃培養士の方々に登場いただいたんですが、ホーラックグランフロント大阪クリニックと、あと IVF 大阪クリニックですね、PGTA の特別臨床研究がスタートして、
はい、
で実際に検体を出していただいている方々にですね、はい、お会いしてですね、はい、いろいろお話伺いました。
は
い、
うん、
先週は患者の会のメンバーの皆様と始まったねっていうお話でしたけれども、この8月ぐらいになると、うん、だいぶ研究が進んで、
はい、
実際にこう PGTA こうやってますよっていうのを培養士の皆様からお聞きできたっていう。
そうですね、
はい、
で実際にもう進捗と、あとやはりいろいろな施設が、まあ参加してやり出したときに、
はい、
前からやっていたこのやっぱり IBF 大阪さんの方には結構問い合わせもあったと。
そうですね。
培養士さんが習いに来るとかですね、そういったことをお話しされてました。
はい、
で、あと私たちのこの8月の後半は、あの、 フォーラックグランフロント大阪クリニックの臨床検査部の検査部門、
はい、
どんなことをしているのかっていうのをお話を伺いましたね、
そうですね、普段はこのラジオでもこう妊活のこの弊社の製品のね検査についてのお話が多いんですけれども、
はい、
ただクリニックの検査業務っていうと、まあ、血液検査から含めてもういろんな検査も
多
岐にわたっていらっしゃいますので、
そう、その中では感じたのは、私たちも検査会社、で向こうは検査部で、やっぱ検査に関する対する思いであったりとか、まあ、気をつける点ってのももちろんプライドを持ってやられていて、そこはこう共通する部分もあってですね、こう密かにこう対抗心を燃やしてました
そうですね、ある意味こう同じ分野の
検査
方、
はい、で、あと、小宮先生、ホーラックグランフロント大阪クリニックの小宮ドクターにですね、出ていただきまして、エマ検査という私たちの、子宮内の細菌層を調べる検査のお話を伺いました。
はい、
で小宮先生はですね、ラクトバチルス菌が、いることでもちろんいいことなんだけども、はい、なぜいいのかってあたりもですね研究されていて、まあ、そういった話を、いろいろ伺いました、
はい、
そうですね、小宮先生の研究もこれからかなり広がっていかれるというところで楽しみです、
そうですね、で9月に入りますと、
はい、
日本妊活協会トテルというこの北川先生にですね、
はい、
登場いただいたんです。で実はこの9月なんですけども、ちょうど学会が、あらゆる学会がなかなかね、中止、キャンセルになってたんですけども、少人数であれば実施してもいいと、大阪だったんですけども、はい、100人ぐらいの規模であればいいというような状況でやったんですよね。
ありましたね。
挑戦だったと思います。あらゆることに気をつけて、もちろんフェイスシールドもしますし、で手の消毒ももちろんだし、もう見るからに、スタッフだけじゃなくて参加される先生方、スタッフの皆さんを気をつけて出してたのがすごい印象的でした、
はい
はい、ちなみに私もまあ、放送ね、今これ収録中もなんですが、マスクをつけながら皆さん収録してるんで す、実はでこのマスクの中でですね、口を動かし喋るという行為とに慣れだいぶここ生活で慣れてきたかなっていう印象が、8月ぐらいはありましたね。
ありました。つけてない方が違和感。
そうそう、もうそのぐらい結構こう生活の一部に。
そうですね。
はい。なので、取材でお邪魔させていただいたクリニックでも先生方とこうマスクをつけながら、
そうです、
マイクの前で喋るという、
は
い。
そうですね。昔、そのコロナの前は、僕花粉症なんですけど、花粉症の時期でも、やっぱり、クリニックに行って先生とお会いするときは失礼だからマスクをわざわざ取ってた、
そうお互い顔を見合わせてっていう、
逆にこれを機にですねマスクをお互いしてないとっていう、ここもやっぱりこう常識が変わったっていうか、変わりました、
でさらにそのフェイスシ
ールドまで、
あるとでも結構曇りません、
はい、
さんとリュウタロウさんをつけてらしてこう曇ります、どうですか、
で
メガ、お二人でもメガネもされてらっしゃるでしょ、
字がね、歪むんですよね、これが一番やりづらいというか、
そうですね、やっぱりまあ作業するときはちょっと無理かな、対面で話すときですよね、
そうです、
そして、あ、そうです、話を元に戻しますと、日本妊活協会トテルの北川先生、
はい、先生にはですね、
で、はい、
そう、妊活にこう生態を組み込んだ、まあ、ヨガであったりとか、はい、まあ、そういった組み込んだと統合医療ですね、そういった妊活しながら体の体調も整えるっていうのを、お話しいただきました、
はい、
結構学会、その時参加した学会はですね、その西洋のだけじゃなくて東洋医学も入れて、なんとか妊活をサポート押し上げようというような話があって、先生に登場をお願いしたとなってます、
はいはい、さて8月9月を振り返ってまいりました、それからここでお知らせというか、アイジェノミクスでは PCR 検査スタートしているということで、龍太郎さん、ぜひ改めてご紹介ください、はい
はい、この8月9月ぐらいですね、ちょうどその時期にスピンでやってる検査、やはりこう日本でもこう やった方がいいんじゃないか、これからやはり必要になってくるということで、そのあたりから準備してですね、先月12月からようやくこう稼働できるようになって、はい、唾液の PCR、 もちろん拭い液の PCR もできますし、あと抗体検査も組み合わせて、よりこう感度と精度が高められるかなっていう検査を提供始めています。
はい、コロナの検査をですね提供し始めて、やはり私初めて思ったのは、去年の12月、いろんな方とお会いしたときに、やっぱどこで受けたらいいんだろうってやっぱりおっしゃってました。
はい、
それが私たち、こう私たちもできますよというのが、先生たちからすると、あ、アイジェノミクスはそんなもんやってるんだと、すごくこう遺伝子検査という中では同じ検査だから、ちょっと信頼は得てる感じがしてます。
はい、はい、そうですね。
そしてトシさんは、はい、その、
そう、神戸の
ラボに、ね、はい、
転勤は、ね、所長としてですね、移動になってですね、今チームとして一丸となって、このコロナ検査を皆様にいち早く検査結果の精度の高い結果をお返しするように、
はい、
日々進めております。
実験、
はい、
回してます。
はい、回してます。
今年になってこうまたお仕事のスタイルも、もう今までは東京のこの人形町にございますオフィスからいろいろなところに先生方に会いに行ったりとか、
そうですね、
お話したりとかっていうところから、本拠地が神戸、
神戸
基本になる、
はい、神戸基本になってですね、西日本、関西はもちろん西日本をですね重点に、動いていけたらなと思って、まあ動いてるとこですね。はい、
ちなみに、トシさんはご出身はどちらで？
あ、出身は大阪でして、なのでもう地元に帰った感覚で動いております。
あ、じゃあ結構その神戸の街についても、
そうですね、
もう馴染みがあるエリアというか、
もうやっぱ学生の頃から行った街だなと思ってですね、懐かしさを感じましたね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さて、お時間となりました。来週はですね、2020年の、まあ、後半戦ですね、10月から12月を振り返っていきたいと思うんですけれども、
政府が菅首相になった時に、もう最初にいの一番にこう不妊治療の保険適用を頑張るとおっしゃられたので、私もすごい期待は大きいですね。
マスコミの中でも結構不妊治療という言葉、まあ、例えば SNS もそうなんですけれども、すごくこう言葉としてあふれて身近に感じていただいた方っていうのもこの時期多かったんじゃないですかね。
そうですね、
そう思います、ね、やっぱり不妊治療コストが、費用がたくさんかかるので、それを政府でもってサポートいただけるのはありがたい話だと思います。
はい、はい、そんな形でですね、ぜひ今週の放送も含めてなんですが、今までの放送はすべて FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きいただけます。ぜひ皆さん、ラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。